昇天したキリストの天の務めと協力する。第2メッセージ主題、使徒の務めはキリストの天の務めと協力して、神の羊の群れとしての神の召喚を牧養し、キリストの体を建造する。アウトライン1、詩編第22編から第24編はキリストを啓示する一組の詩であり、彼の十字架から彼の牧養を通して来たるべき時代における彼の王職まで扱っています。詩編 22-22、私はあなたの皆を私の兄弟たちに言い表し、回収のただ中であなたを賛美します。23-1、エホバは私の牧者であって、私には欠けるものがありません。24-9、上門よ、あなたの頭を上げよう、長く耐え忍ぶ豊を上げよう、栄光の王が入ってこられる。10節、その栄光の王とは誰か。万軍のエホバ、彼こそ栄光の王。セラ。A、詩編第23編は、復活と昇天における牧者としてのキリストに関してであり、第22編のキリストの贖いの死と彼の召喚を生み出す復活と、第24編のキリストが王として戻ってきて、彼の体としての紹介を通して、全地を再び得られることの間の架け橋です。B、キリストは彼の天の務めにおいて、人々を牧養しており、私たちは彼と協力して、人々を牧養する必要があります。もし私たちがこの交わりを受け入れるなら、地上に大きな復興があるようになり、主の再来をもたらします。アウトライン2、ヨハネ第21章は、使徒の務めがキリストの天の務めと協力することを啓示しています。ヨハネ第21章は、ヨハネによる福音書の完成と総括です。A、ヨハネによる福音書には21の章がありますが、実際は第20章で終わっています。B、本章全体はキリストの地上の務めを取り扱っており、彼が神の言葉として肉体となって、肉体にある人となることで始まり、彼が最後のアダムとして復活して、命を与える霊となることで終わっています。ですから、第21章は補起であるはずです。C、このように言うことは正しいのですが、さらに内在的に言うと、ヨハネ第21章は、ヨハネによる福音書の完成と総括です。ヨハネ第21章は、ヨハネによる福音書全体を総括して、キリストの天の務めと使徒たちの務めが地上で共に協力して、神のエコノミーを完成することを見せています。2日目、アウトライン3。ヨハネ第10章10節から11節と16節で、主が弟子たちに明らかにしたことは、彼が良い牧者であって、彼が来たのは羊が豊かに命を持つためであるということ。また彼には他の羊、異邦人もいて、彼はこれらの他の羊を導いて、彼らユダヤ人信者たちと合わせて一つの群れ、一つの紹介とならせ、一人の牧者のもとに来させなければならないということです。ヨハネ 10-10、 盗人が来るのは盗んだり、殺したり、滅亡したりするために他ならない。私が来たのは羊が命を得、しかも豊かに得るためである。11、私は良い牧者である。良い牧者は羊のために自分の命を捨てる。16、また私にはこの囲いのものではない他の羊もいる。私は彼らをも導かなければならない。彼らは私の声を聞く。 こうして一つの群れ、一人の牧者となる。A、主の牧養することは、第一に彼の地上の務めにおいてでした。マタイ9の36。そして彼は群衆を見て、彼らに深く同情された。なぜなら彼らは牧者のいない羊のように苦しめられ捨てられていたからである。B、主の牧養することは、第二に彼の天の務めにおいてであり、神の紹介を顧み、彼の体という結果になります。1ペテロ5の4。そうすれば、牧者の長が現れるとき、あなた方は、しぼむことのない栄光の冠を受けます。アウトライン4。主はペテロに、彼の子羊を養い、彼の羊を牧養することを託しました。A、主は復活の後、昇天の前に、彼の弟子たちと共に留まっていたとき、彼が何回か現れたうちの一回において、彼が天にいてここにいない間、彼の子羊を養い、彼の羊を牧養することをペテロに託しました。ヨハネ21の15。彼らが朝食を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子、シモンよ、あなたはこれら以上に私を愛するか？ペテロは彼に言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を養いなさい。16。イエスはまた二度目に彼に言われた。ヨハネの子、シモンよ、あなたは私を愛するか？ペテロは彼に言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧養しなさい。17。イエスは三度目に彼に言われた。ヨハネの子、シモンよ、あなたは私を愛するか？ペテロはイエスが三度目に自分に、あなたは私を愛するかと言われたので悲しんだ。そして彼はイエスに言った。主よ、あなたはすべてのことをご存知です。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。B、これは使徒の務めとキリストの天の務めを合併して神の羊の群れを顧みることです。神の羊の群れは紹介であり、それはキリストの体という結果になります。C、後ほど使徒行伝の中でペテロは言いました。私たちは祈りと言葉の務めを固く持ち続けることにしましょう。これはキリストの天の務めと協力することです。この務めは取りなしの務めであり、また神を他の人々の中へと供給する務めです。使徒6の4。ただし私たちは祈りと言葉の務めを固く持ち続けることにしましょう。D、ペテロは主のこの委託でとっても印象をつけられたので、彼の第一の手紙で信者たちに、彼らは羊のようにさまよっていたが、今は彼らの魂の牧者、また監督者に立ち返ったとつけました。1ペテロ2の25。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今はあなた方の魂の牧者、また監督者に立ち返ったのです。1. キリストは私たちに内住して、私たちの命、またすべてとなっていますが、彼はまた私たちの内なる存在の状態と状況を監督し、観察しています。2. 彼が私たちを牧養するのは、私たちの内なる存在の益を顧みることにより、また私たちの魂、私たちの実際のパーソンの 状態を監督することによります。ヘブル 13-17 あなた方を導く人たちに従い、彼らに服しなさい。なぜなら、彼らは弁明する者として、あなた方の魂を見守っているからです。それは、彼らがこれをうめきを持って行うのではなく、喜びを持って行うためです。そうでないと、これはあなた方にとって益にはならないでしょう。E、ペテロは長老たちに彼らの間の神の羊の群れを牧養するよう進めています。それによって牧者の長が現れるとき、彼ら忠心な長老たちはしぼむことのない栄光の冠を受けます。1ペテロ 5-2 あなた方、長老たちの間の神の群れを牧養しなさい。強いられてではなく、自ら進んで神に従って監督し、卑しい手段で利得を求めることによってではなく、熱心に監督しなさい。 3節また割り当てられた人たちの上に権力を振るうのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。 F ペテロの言葉が示しているのは、キリストの天の務めは主に神の召喚を牧養することであり、その召喚は彼の羊の群れであり、彼の体という結果になるということです。3日目、アウトライン5、使徒パウロの月の言葉も、使徒の務めがキリストの天の務めと合併することが、神の羊の群れを顧みるためであることを見せています。A、使徒第20章28節で、パウロはエペソの長老たちにつけました。あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された、あるいは買い取られた神の召喚を牧養させるのです。使徒 20-28 あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された神の召喚を牧養させるのです。B、パウロは言いました。私が去った後、凶暴な狼どもがあなた方の間に入ってきて、羊の群れを惜しまないことを私は知っています。人は自分の命を顧みませんでしたが、召喚の前途を非常に心配していました。召喚は彼の宝であり、また神の宝です。C、パウロはヘブル第13章20節で言います。神は永遠の契約の地による羊の大牧者である私たちの主イエスを死人の中から引き上げた。ヘブル 13-20 平安の神、すなわち永遠の契約の地による羊の大牧者である私たちの主イエスを死人の中から引き上げた方が。1. この永遠の契約は新しい遺言の契約であり、それは羊の群れ、すなわち召喚を得るためであって、その結果はキリストの体であり、新エルサレムを究極的に完成します。神の永遠の契約は、牧養することによって新エルサレムを究極的に完成することです。2. 神が私たちの主を死人の中から引き上げたのは、彼を大牧者とならせて、神の永遠の契約に従って、新エルサレムを究極的に完成させるためです。アウトライン6。 キリストの天の務めと合併された使徒の務めの主要な目的または目標は、キリストの体を建造することであり、それは新エルサレムを究極的に完成し、神の永遠のエコノミーを完成します。エペソ 3-2 あなた方のために私に与えられた神の恵みの執事職について、あなた方は確かに聞いていることでしょう。8節すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり、9節それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり、1ペテロ 5-10 しかし、あらゆる恵みの神、キリストイエスにあって、あなた方をご自身の永遠の栄光の中へ召してくださった方は、あなた方がしばらく苦しみを受けた後、彼自らあなた方を長寿し、健康にし、力つけ、土台つけてくださいます。アウトライン7、神の永遠のエコノミーの主要な目的と究極的完成のために、神の羊の群れを牧養するこの事柄は、学科でも言及されています。A、私の魂の愛する方、私につけてください。あなたはどこであなたの羊の群れを満足のために飼っているのですか？昼にはどこで安息のために伏させるのですか？ B、出て行って羊の群れの足跡に従い、そして羊飼いの天幕のそばであなたの子ヤギを飼いなさい。C、我が愛する方は私のもの、私は彼のもの。彼はより単一な心で神に信頼する生活をするキリストを追い求める者の間で群れを牧養しています。D、私は我が愛する方のもの、我が愛する方は私のもの。彼はユリの間で群れを牧養しています。アウトライン8、信者たちを牧養することは、彼らが命において成長するために極めて重要です。私たちは牧養の道をとって、福音を述べ伝え、教会を復興しなければなりません。A、私たちはこのように祈るべきです。主よ、私は復興されたいです。今日から私は牧養するものとなりたいです。私は行って人を養い、人を牧養し、人を群れとならせたいです。B、ヨハネ第10章と第21章で、主は牧養することに関して3つの言葉を用いました。それは、養いなさい、牧養しなさい、群れです。私たちは、群れという言葉を動詞として用いることもできます。C、すべての紹介は、どのようにして人を共に群れとならせて、彼らが共にブレンディングされるようにすることができるかを学ばなければなりません。長老と道老者たちは率先してこのことを実行すべきです。
第4課、ローマ数字9。金の燭台を有機的に維持することは、キリストの天の務めであって、彼の人生において諸教会を育み、また彼の神聖において諸教会を養って、彼の有機的な牧養を通して勝利者を生み出すことです。啓示録1章12節。私は私に語りかけたその声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台を見た。13節。その燭台の間に 人の子のような方が足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めておられた。2章7節、耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。ヨハネ10章14節、私は良い牧者である。私は私のものを知っており、私のものは私を知っている。 A、 人の子は彼の人生の中にあり、金の帯は彼の神聖を表徴し、胸は愛の印です。1. キリストは腰に帯を締め、神聖な働きのために強められて、諸教会を生み出しました。しかし今、彼は胸に帯を締めており、彼の愛によって、彼が生み出した諸教会を顧みています。2. 金の帯は、キリストの神聖な活力としてのキリストの神聖を表徴します。胸はこの金の活力が彼の愛によって、また彼の愛をもって行使され、動機づけられて、諸教会を養うことを表徴します。第1課 B、 キリストは人の子として、彼の人生において諸教会を顧みて、諸教会を育んでいます。1、彼は燭台の灯火を整えて、それを適切にし、私たちを育んで、私たちを幸いにし、喜ばせ、心地よくさせています。出エジプト記30章7節、アロンはその上で、香り高い香を焚かなければならない。朝ごとに灯火を整えるとき、香を焚かなければならない。詩篇42編5節。我が魂よ、なぜうなだれるのか。なぜ私のうちで思い乱れるのか。神を待ち望め。私は彼の御顔の救いのゆえに、なおも彼を褒めたたえます。42編11節。ああ、我が魂よ、なぜうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れるのか。神を待ち望め。私は我が顔の救い、また我が神である彼を褒めたたえます。スモール A、主の臨在は優しくて温かい雰囲気をもたらして、私たちの存在を育み、私たちに安息、慰め、癒し、清め、励ましを与えます。スモール B、私たちは教会において、主の臨在の育む雰囲気を享受して、養う命の供給を受けることができます。エペソ5章29節、自分の肉体を憎んだものはかつてなく、むしろキリストが教会に対してなされるように、それを養い育むのです。第一テモテ4章6節、これらのことを兄弟たちの前に提示するなら、あなたはその信仰の言葉と、あなたが緊密に従ってきた良い教えの言葉に養われて、キリストイエスの良い奉仕者となります。2. 彼は燭台の灯芯を切り取り、私たちが輝くのを妨げる、すべての消極的な事柄を切り落とします。出エジプト記25章37節。また、燭台の灯火、皿を7つ作り、灯火を灯して、その前方に光を照らすようにしなければならない。その新切りばさみと新取り皿は純金でなければならない。スモール A、灯芯の焦げた部分、すなわち灯火は神の定められた御旨に従っておらず、切り落とされる必要のある事柄を表徴します。それは私たちの肉、天然の人、自己、旧創造などです。出エジプト記27章21節、集会の天幕の中、証の箱の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子たちは、夕から朝まで、秩序正しくエホバの御前で、その燭台の灯火を整えなければならない。30章7節、朝ごとに灯火を整えるとき、8節、アロンは夕暮れに灯火を灯すとき、スモール B、彼は諸教会の間にあるすべての違い、過ち、 短所、失敗、欠点を切り取ります。それによって諸紹介は本質、外観、表現において同じになります。第一コリント一章十節。さて、兄弟たちよ、私は私たちの主イエス・キリストの御名を通してあなた方に懇願します。どうかあなた方が皆同じことを語り、あなた方の間に分裂がなく、同じ思いの中で、また同じ意見の中で調和されますように。フィリピ2章2節、どうかあなた方は同じことを思い、同じ愛を持ち、魂において結合され、一つのことを思って、私の喜びが満ちるようにしてください。C、キリストは彼の神聖において、彼の胸にある金の帯によって表彰される、神聖な愛を持って諸紹介を顧み、諸紹介を養っています。
第6日、1、彼は3つの時期の満ち満ちた務めにおいて、すべてを含むキリストとしてのご自身を持って私たちを養います。それによって私たちは、神聖な命において成長し、円熟して、彼の勝利者となって、彼の永遠のエコノミーを完成します。2、彼は歩くキリストとして、各紹介の状態を知ります。また、彼は語る霊として食材を整え、新鮮な油、すなわちその霊の供給をもって食材を満たします。啓示録2章1節、エペソにある紹介の使者に書き送りなさい。右の手に七つの星を持つ者、七つの金の食材のただ中を歩いている者がこう言われる。七節、耳のある者はその霊が諸紹介に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には、神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。3、私たちは彼の行動に預かり、彼の顧みを享受するために、紹介の中にいなければなりません。ローマ数字10、キリストの素晴らしい牧養を通して、私たちは今日もまた永遠にわたって、彼を私たちの祝福として享受します。イザヤ49章10節、彼らは飢えることも乾くこともない。また灼熱も太陽も彼らを打つことはない。彼らに深く同情する方が彼らを導き、水の泉のほとりに伴われるからである。啓示録7章17節、御座の中央にいる子羊が彼らを牧養し、命の水の泉に導いてくださり、また神が彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるからである。
経験1、多忙な在職生活の中にあってもキリストの天の務めと協力して牧養する。すべての紹介がキリストの素晴らしい牧養に預かるなら、回復の中に大きな復興があるようになります。牧養することと教えることは、私たちが主と共に行動するための2本の足のようであるべきです。私たちの牧養することは、常に教えることを伴っているべきであり、私たちの教えることは、常に牧養することを伴っているべきです。ヨハネによる福音書第21章は、使徒の務めがキリストの天の務めと協力することを啓示しています。キリストは彼の天の務めにおいて、人々を牧養しており、私たちは彼と協力して人々を牧養する必要があります。牧養がなければ主のための働きに効果はありえません。私たちはすべての真理を学んで、語るものを持ち、行って人と接触し、牧養しなければなりません。牧養は神聖なことです。牧するものとなるために、私たちはキリストの証人、キリストの死体、キリストの兄弟となり、彼の子たる身分に預からなければなりません。そうすれば、私たちは子たる身分の発言に預かり、預言者になるでしょう。神の発言のための預言者として、私たちは主のために語ります。同時に、私たちは人を牧養する必要があります。これが実を結ぶ道であり、増殖と拡増を得る道です。 このような交わりが私たちに受け入れられるなら、地上で大きな復興があるようになると私は信じます。それは数名の霊的巨人によるのではなく、キリストの体の多くの死体による復興です。在職青年編。在職青年は商会の腰であり、会社においても業務を執行することで中核を担っています。したがって、あなた方は商会においても会社においても責任を担う必要があります。あなたは決して次のように考えてはいけません。会社では重要な責任を担わないようにする。そうすれば商会の奉仕を行うことができる。このような考えはサタンの策略から来ています。もちろんあまりにも忙しすぎる場合や手術が性別できない場合は転職を検討する必要もあります。あなたにとってビジネスライフは以下の4つの目的のためにあります。A. ビジネスライフの実際的な状況の中で全てを含むキリストをあなたの知恵、忍耐力、洞察力、力、全てとして経験し享受する。 B. 自分自身と自分の家族を経済的に支える。 C. 商会の財政的な必要を支える。 D. 忙しさの中でイエスの証となり、忙しい中にいる福音友人に福音を伝え、新人を牧養する。忙しさの中で他の人のために祈り、顧み、養うことが真実な祈り、牧養です。暇になってから牧養を始めると考えないでください。そのように考えると、あなたは結局定年になるまで牧養できないでしょう。そうではなく、忙しい時間がない現在の状況の中で牧養することを学んでください。このことについて、ドリップイリゲーション、点滴灌漑の祈りと牧養がとても効果的です。あなたは祈りのグループを形成し、毎日1分間の祈りを LINE などを用いて実施してください。また、牧養のグループを形成し、牧養のための1分間の交わり、メッセージの抜粋、御言葉を文章やボイスメッセージで送ることができます。このようにして、忙しさの中にあるビジネスパーソンが、忙しさの中にある友人、新人を牧養することができます。あなたもぜひ今週から実行してください。兄弟の証。私は30歳の時に就職してから27年間非常に多忙な中で奉仕してきました。会社を早く帰るために様々な理由を考えて早く帰りました。例えば、今日は親戚が家に来るので早く帰りますと言いました。兄弟姉妹は霊的な親戚ですので嘘ではありません。時々サタンが攻めてきて、あなたのそのような理由は毎週毎週続けることはできないでしょうと訴えてきました。確かにある意味でその通りなのですが、私が単純に一日一日主に信頼することで、27年間主は奇跡的にこのような生活を維持することを助けてくださいました。主に感謝します。クリスチャン生活は明日のことを思い煩わず、一日一日主を経験し、主で満たされ、主と共に前進する生活です。マタイ6章33節。むしろまず父の王国と父の義を求めなさい。そうすればこれらのもの、衣食住の必要はすべてあなた方に加えられる。34節。こういうわけで明日のことを思い煩ってはならない。明日は明日自身が思い煩うからである。その日の苦労はその日だけで十分である。
経験2、その霊が主商会に言うことを聞き勝利者となる。啓示録2章1節、エペソにある商会の使者に書き送りなさい。右の手に7つの星を持つ者、7つの金の燭台のただ中を歩いている者がこう言われる。7節、耳のある者はその霊が主商会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。私たちの大祭司が主商会の中で供給する結果は、多くの勝利者が生み出されることです。私たちは今やこの務めの下にいます。キリストは忙しく主商会の間を歩いて語っておられます。彼は主商会の間を歩くとき、すべての人に語られます。彼の語りかけは 彼が何であるかに従っており、また紹介の状態に従っています。あらゆる手紙で、彼はご自分が誰であるか、何であるかを言うことによって開始されます。そして彼はまたあらゆる場合に、紹介が何であるかに従って語られます。彼の語りかけは実際的で装備します。彼は歩くとき、キリストです。彼は語るとき、その霊です。あなたの経験はこれを確証するでしょう。キリストが来て、あなたの地方の紹介の間を歩かれたとき、あなたは照らされ、叱責されました。歩くキリストは語る霊となりました。キリストはその霊です。彼の語ることによって、あなたは命の木と隠されたもので供給されます。そしてあなたは作り変えられます。少しずつ泥のものが洗い去られ、あなたは白い石となり、神によって義とされ、受け入れられ、良しとされて、彼の住まいを建造し、それは新エルサレムにおいて究極的に完成します。私たちは決して自分自身を改善することはできません。私たちは絶えず私たちを養う牧者を必要とします。中高生編。中高生の兄弟姉妹は、若い時からその霊の語りかけを聞くことにより、主の牧養を享受してください。主はあなたが努力奮闘して、大学受験の勉強を勤勉に行うことを願っています。コロサイ1章29節。このために、私もまたロークし、私のうちで力を持って活動している彼の活動に従って奮闘しているのです。あなたは将来、大学や大学院に進学しても、就職しても、努力奮闘しなければ淘汰されてしまいます。主は諸教会の間を歩き、あなたは牧養しています。主は、まずあなたの勉学に対するいい加減な態度を暴露し、叱責されます。あなたがこの暴露と叱責にアーメンするなら、主は命をあなたに供給し、作り変え、前進させ、あなたを証のある中高生にすることができます。また25章15節。彼はあるものに5タラント、他のものに2タラント、他のものに1タラントを、それぞれの能力に従って与えた。20節。すると、5タラントを受けた者が来て、他に5タラントを持ってきて言った。ご主人様、あなたは私に5タラントを渡されましたが、ご覧ください。他に5タラントを設けました。21節。主人は彼に言った。よくやった。良い忠臣など礼よ。あなたは、わずかな事柄に忠臣であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。22節。その2タラントを受けた者も来て言った。ご主人様、あなたは私に2タラントを渡されましたが、ご覧ください。他に2タラントを設けました。23節。主人は彼に言った。よくやった。良い忠臣など礼よ。あなたはわずかな事柄に忠臣であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。24節。1タラントを受けた者も来て言った。ご主人様、あなたは厳しい人で、まかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを私は知っていました。25節。そこで私は恐ろしくなり、去って、あなたのタラントを地に隠しました。ご覧ください。これがあなたのものです。26節。主人はこれ、彼に答えて言った。邪悪で怠惰な奴隷よ。あなたは私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを知っていた。主はあなた方一人一人にタラントを能力に従って与えられました。主は1タラントの人には1タラント、2タラントの人には2タラント、5タラントの人には5タラントを設けることを期待しています。ここでの論点はタラントを完全に使い切るということです。使い切るためにあなたは努力奮闘しなければなりません。そして主はどれだけ儲けたかではなく、どれだけ努力奮闘し忠心であったかに注意されます。5タラントを設けた者も、2タラントを設けた者も、主の褒め言葉は同じです。さらに、主は要求において厳しい方であることを否定しておられません。紹介生活はあなたにとって、要求だけを見るととても厳しいのです。しかし、要求に見合う供給があるので、主の牧養に開き、豊かな供給を享受してください。そうすればあなたはタラントをフルに活用することができます。アーメン。ヨハネ8章のマイルストーン。罪の束縛のもとにある人の必要。命が解放する。by 新大 BSG OB OG。ヨハネ8章1節。 しかしイエスはオリブ山へ行かれた。2節、そして朝早く彼は再び宮に入られた。人々が皆彼のところに来たので、彼は座って彼らに教えられた。3節、すると聖書学者たちとパリサイ人が会員の時に捕まった女を連れてきて真ん中に立たせ、4節、イエスに言った。先生、この女は会員を犯しているところを捕まえられました。5節、モーセは律法の中でそのような女を石打ちにするよう私たちに命じています。ところであなたは何と言われますか。6節、彼らがこう言ったのはイエスを試すためであり、彼を訴える口実を得ようとしたのである。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。7節、彼らがしつこく問い続けたのでイエスは立ち上がって彼らに言われた。あなた方のうちで罪のない者がまず彼女に石を投げなさい。8節、そして再び彼は身をかがめて地面に書かれた。9節、彼らはそれを聞くと老人から始まって一人また一人と去っていった。そしてイエス一人が残され、女はその真ん中に立っていた。10節、イエスは立ち上がって彼女に言われた。女よ、彼らはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。11節、彼女は言った。主よ、誰もいません。イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今後はもう罪を犯してはいけない。12節、こうしてイエスは再び彼らに語って言われた。私は世の光である。私に従う者は決して暗闇の中を歩くことがなく命の光を持つ。24節、あなた方は私はあるを信じないなら自分の罪のうちに死ぬ。聖書学者たちは非常に興奮して会員の場で捕らえられた女を石打ちにするように訴えました。しかし主は身をかがめて指で地面に書いておられました。主は罪のない者がこの者を石打ちにするがよいと書いておられたのかもしれません。それはまた興奮して訴える者たちを沈静化させるための行為でした。彼らがしつこく問い続けたのでイエスは立ち上がって彼らに言われました。あなた方のうちで罪のない者がまず彼女に石を投げなさい。その後老人から始まって一人また一人と去っていきました。そしてイエス一人が残され、女はその真ん中に立っていました。この女は主の前に立って自分が会員の罪のゆえに殺されると考え恐れ震えていたでしょう。この時あなたがイエスならあなたは何と言ったでしょう。10節と11節をもう一回読んでください。10節、イエスは立ち上がって彼女に言われた。女よ、彼らはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。11節、彼女は言った。主よ、誰もいません。イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今後はもう罪を犯してはいけない。これは何という愛のある言葉でしょう。主がそこに留まっておられたことは、主が罪のない方であることを示しています。主は彼女を罪定めする資格はありましたが、そうされませんでした。ヨハネ3章の以下の御言葉を読んでください。ヨハネ3章16節。神はその一人子を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。ここでの世の人とは、罪のゆえに堕落した人、罪人のことを言っています。神は世の人、会員の女を愛されました。神の深い愛に感謝します。
この章の事例は、罪の問題と関係のあるすべての事柄を掲示します。1. 罪の源、悪魔。2. 罪の3つの主要な項目、会員と不貧困、殺人、嘘。3.罪の束縛あるいは奴隷。4罪の結末あるいは結果死。5罪のない方主。6罪定めする資格のある方主。7罪を許す資格のある方主。8人を罪から解放することができる方主。主は永遠に存在する神、大いなる私はある方であり、人の子となって十字架に挙げられ、私たちの罪を担われました。ですから、彼は私たちの罪を許す資格があります。さらに、主は永遠の神であり、私たちの中に入って命と光となり、私たちを罪の束縛と暗闇から救い出すことができます。 私はあるという神聖な名称は、神が自ら存在し、永遠に存在する方。彼ご自身以外の何もより頼まない方であることを意味します。私はあるとして、彼はすべてを含む方、すべての積極的な事物の実際、必要とするすべての実際です。例えば、あなたには知恵が必要です。私はある方として、主は知恵です。あなたは喜びに欠けています。主は喜びです。あなたは暗くなっているとき、主はあなたの光になることができます。主は、私はある方なので、あなたが必要とする積極的なものは何でも主がそれであるのです。あなたは主イエスが、私はある方である、すなわち主が神が人となられた方であることを信じてください。そうすれば、主はあなたの内側で命の光となり、あなたの心の内側の暗闇を照らし、罪の束縛からあなたを解放することができます。命の光は、内なる命の感覚によって人の内側を照らし、人を罪から救い出します。ハレルヤ。あなたは姦淫を犯した女のように、ありのままの状態で主の前に立ってください。主はあなたの心の中に多くの罪があることをご存知なのですが、あなたに次のように言われます。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今後はもう罪を犯してはいけない。なんと恵みと愛に満ちた言葉でしょう。あなたは主の前に出た後、主が私はある方であると信じてください。そして自分の罪を告白してください。そうすれば、主はあなたの罪を許し、あなたの内側に神の命を分与します。この命はあなたの内側で命の光となり、あなたを罪の束縛から解放することができます。主があなたのキャンパスライフを祝福してくださいますように。アーメン。